ただいまより昭和47年2月19日朝のご理解をいただきます。
ご理解第88章。昔から親が鏡を持たして嫁入りをさせるのは顔をきれいにするばかりではない。心に暗い悲しいと思うとき、鏡を立て、暗い顔を、悪い顔を人に見せるようにして家を治めようということである。家を治めようということは心を治めようということにもなりますですよね。心を治めるということ、心を治まらなければいけません。ここのご理解を、いただきますたんびに思うのですけれども、これは、さんが嫁入りをするときに、いい持たせてやる、例えばお話であろうと思いますけれども、これを少しそのご神意というか、その深さというものをここからいただいていますと、大変なご理解だと思うんですね。私はこの88節というのはもう限りなくおかげの上におかげが受けられるいい教えだというふうに申しますように、とにかくおかげを受けるということではなくて、おかげにおかげ、まず長さく落としのおかげというのは、これは徳を受けるということなんですね。だからと皆さん、お得を受けないとね、いわゆるそのおかげのおかげ、言うならば親の代よりも子の代というようなおかげになってこないのです。ですからせっかく信心をさせていただくのですから、そのおかげにおかげの花が咲くような、親の代よりも子の代に、いや孫の代にと繁盛していくようなおかげをね、いただきたいものだと願います。皆さんもそれを願いなさらなければいけないと思うんです。でそれで、悪い顔を人に見せぬようにして世を治めようということであるというところを、ね、これは心を治めようということであるということを、焦点を置いて、聞いていただくことも、皆さんこんなことを思われたことはないでしょうか。確かにお得を受けるということに一生懸命になって、言うなら憐れみの修行もさせてもらい、本気で一生懸命信心させてもらうて、お得を受けたにいたしましても、それが残るとおっしゃられても、その子供が孫が例えば私のような信心をまたしてくれるだろうかと、言うならなくは私で大坪宗一郎ということでもいいですよ。これにただいまこのようなおかげをいただいておるが、果たして2代が3代が、私と同じような新人修行ができるだろうか。いや、それを受け取るところの力というものが果たしてあるだろうか。残るとはおっしゃるけれども、これは大変なことだな。子供に新人を伝えておくということは大変なことだな。なんかちょっと不安な感じがする。ね、せっかく例えば男をいただいて、たくさんのなら心の上にもありがたい、形の上にもありがたいおかげをいただいておっても、これが自分一代でしまうのじゃないだろうかと、子供に果たしての、あまりも持っていて今後にも残るのは神徳じゃとおっしゃるが、果たしてその神徳というものが、子供がそれを受け答えられなければ、だからこれは子供も大変だな、これは子供もそれを受けられるための力を受けるための信心
まあ大変なことだなと、これは自分次第で終わるんじゃないだろうかなっていったような不安がちょっとかすめる。私昨日の、朝あいつも機械で30分間じっと僕の時間を待たせていただいておると、ふっとそんなことを考えた。いわゆる今日そのお言葉をちょっと疑うたんはことになりますよね。あの世にも持っていけ、この世に残しておけと。そしたらね、ご親鸞にこのくらいばかりのろうそくの使いかけをいただいた。昨夜お祭りが済んで、私と秋永先生、高橋さん、久留さん、本郷さんでしたか、はい、ここにいましたでしょうか。仕事でテレビ見せていただいておりましたら、いろんなろうそくが画面に出てきました。あら、本人今朝あんな用意していただいておったで、もうとにかくもうテレビはもうそっちに消してしまいなさいと言って、テレビを消させていただいて、さあそれから夜が1時半ぐらいまで一生懸命話させていただいた。新人の話はもういただこうとする人が一人でもいるならもう限りがないですね。これいつもそれを思います。そして実は私はろうそくのいろいろなあれを画面で見てから、今朝からいただいておると本に忘れとった。今朝から本にこぐなご理解をいただいたというテーマ申しますように、私が朝三時半に出てきてそこへ控えておるときに、ふっと長い間でこのようなおかげを受けておる、このおかげを子供が孫が受け答えるためには大変な、これは力がいることだなと思った。そしたらふっと不安になった。でそういう事実がね、どこどこ教会の初代はああいう大徳の先生であったのに、2代になり3代になり、こう最初になっていくという例はいくらもあるんです。だからそれに例えば同じようなことになるとするなら、これは寂しいことだなと思うと。そしたらご親鸞にろうそくのちょうど半分をいただいて、使いかけのろうそくなんです。そしてその30分の間、そのことについていられると、理解を今節いただいた。例えば真は力になるとか、光になるとか言うでしょ。心に光をいただくことだと、信心は、ね、ですからその多くの光になる光が、私の心の光が一生燃え続けるといたしましょうか。そして納得がなくなるということは、その光が消えることになるわけだ、一時、ね、ところがね、残るというのは何が残るかというと、その燃え残りのろうそくが残るのです。光じゃなくてそのろうそくが残る、これがとにかく残るのです。だから道を開く、元を取って開くものはあれの行をするけれども、後々のものはそういう修行を趣味でも目安の会が受けられるということなんで、そのろうそくの受け渡しということ、ね、いわゆる親を残してくれたそのろうそくをまた受ける、ただこれの修を転ずるということだけが二代の仕事であり三代の仕事であるということになるのです。そこで親がです、ね、信心じゃこのようにもありがたいものだと、まず私自身の心が収まっておらなければならんのです。信心じゃありがたいもんだな、尊いもんだなと。うちの親父は例えばあの世の場合であってもいつも驚かなかった。あの時でもいつも喜んでおった。信心じゃ尊いもんだなということを、いわば私とかにでも分からせておくだけは分かりしておかなきゃいけない。信心というものがありがたいものだということ。ですから親が亡くなったら信心とはありがたいものだなという、その信心を子供が受け継ぐことになる。そこに火がまた転じられるわけ。 その光をまた持ち続けていくことができ、またそれを3代に、または4代に伝えていくだけのこと。だから、いかに信心が生き生きとして喜びがあらなければならないかと。とてもそれはうちの子供やら孫やらが与え出したような修行はとてもできまい。そうすると、いわばの哀楽にいただいてもし徳というのがあるなら、その徳を受け継ぐことはできないがと、私の心の中に不安がかすめたらです。ちょうどそのろうそくを受け渡して、光を受け渡してくるじゃないか。そのろうそくを渡して、このもんだとご理解いただいた。してみると、なるほど、見やすいお悔いが受けられるとおっしゃる。ただ、そのためにはです。信心が何かと。信心なんてつまらんと、いいような与え方ではなくて、とにかく信心はできるにしても、信心ちゃありがたいもんだなと。例えば今日のご理解で言うとです。信心によっていつも心がうちの母とかうちの父の場合、収まっておったなと。信心ちゃとというもんだなと、分からせているんだけど、いわゆる、言うていかせることもしてみせることもいらんけれども、そういう信心をいつも家庭の中に、いただいておかなければならない。それが、いつの間にか信心ちゃありがたいもんだなということを、子供たちが、孫たちが分かってくれるようになる。そこで、ろうそくの受け渡しができる。ろうそくは、本人の、例えば神様と心で生き生きと向かう、その生き生きとしたその心で向かえば、たとえ修行できていなくても、それに火を転ずることができる。同じ、親の時と同じ光を伝えていくことができるということになるのです。ですから皆さん、私たちの不安に思ったようなこと、皆さんが仮に徳を受けられても、その徳を受けてくれる子供がおらんなら、せっかく頂いたはずが自分一代で使命ならおしこう何かその、つまらんような思い方をね、なさるようなことで徳を受ける信心に弾まないというならです、それは大変な、それは損失なことなんです。いずれとどこまでも死生を徳を受けていくということの信心にならせていただかなければ。今のことを皆さん分かられてる、ね、これは徳というものが絶対に残るものだと。これは私は、もう二十何年前にいただいた名詞の中に、徳は必ず、子は俺の信心ということじゃないかと。徳は必ずというのは、孤独の子じゃないです、子供の子です、ね、徳は必ず、子は俺の信心と。徳というものはですね、いかにそれは残っておりましてもです。ね私はある教会のことをお願いさせてもらいよと。ある大変の徳を受けられた教会である。ところが、その、息子さんの代になって大変寂れておる。そこのことをお願いさせてもらいよったら、二重宿の竹の子本の場面をいただいた。ですから親が残しておってくれる、私どもが求めて求めてやらないものはいかにここにあるのです、やはり、けれどもね、それを掘り起こす素直さというものだけぐらいは子供にならなければダメだということなんだ、だから特徴が必ず残る。例えばろうそくの火渡し、光がついたままではない、私が例えば亡くなったという時にはそのろうそくの光は消えるけれども、もう次の渡す時に信心がありがたいもんだなと、親の信心を親しく思う子供であるならば、すごく火は転ずる、だから火を転ずるだけぐらいのことは子供が死ねならん、孫が死ねならん。例えば、本当に親が言うておることを素直に受けてです、それこそこの館中にでも竹の子があるはずはないけれども、親が惚れていたから惚れといったような、その素直な心だけは必要なのだ。そこに後ほどが求めてやまないものがある、徳がちゃんとそこに引けてあるのだ。だから徳はとも一ついただかにはいけません。哀楽にご支援いただいた人たちが本気でお徳をいただかせていただくことに本気にならにはいけません、そのためのはです、ここで、心を収めることに それをいただいて帽子を鏡にして自分の心の中にいつも心を収めておくやるね、道路神人です。黙って収める、もうね、収めて三千編にもう口と書いてある、ね、そのことを例えば神様の恩がかないとして恩こととして自然に三千編を受けてそれを無口ということは黙って受けていくというどのような信心が要求されるわけですね。お得を受けるということ、だからこのことについて本気で取り組まなければいけません。そして心を収まっていつもにこやかな我が心で折れるようなそういう信心を狙いとしなければならない、そういう信心に主人を向けなければいけない、向けてしまうということがない。それでいつも自分の表情というかね、鏡に映して、ね、果たして腹立たしい顔をしておらんか、ね、閻魔さんの歌の顔をして顔真っ赤にしておらんか、ね、声が何と同じにずれそうになっておらんか、心にずるいことを思うとるとき、ね、やる、いよいよ本当に心を大事にしなければならないということになります。もう本当に心を大事にする意味はないです。男を受けるということ、ね、そこで言うならお互いがです、ね、イエスさんのようにそのいつもニコニコニコやかに、ね、しておることもありがたいですけれども、しかしずっとニコニコしたのは顔に締まりの声を取ることではやっぱりいかんですね。でレッドなるだからしてから大学さんのことしたとちょっとおかしいですよね。かえってそんな人は表情をその表情を持った人がありますよ。あたりで知ったんです。いつもあれだことはこうしてくだふて腹かいちゃう。なんか心は表情をそのような表情をしてもらうんだ。だからそれでいかんと、ね、やはり例えば皆さん私ゆうだまがご飯の参拝付き前をしている時に高校様の前に出るとね、高校様のもうそれこそもう実に厳しいご表情をなさいましたですね。これも本当に哀楽の問題だけはもう憎してもらえんというお仕事じゃなかったかと思うくらいだった。ところがその厳しいそのご表情に接するとも心が引き締まったんです、ね、だから私はどういうことかというとね、いつもにこやかにとけれども、そのにこやかな内容というものは私は神心だと思うですね。いいですか、おみくみ信心でいうところのにこやかさ、おみくみ信心でいうところの和らぎ喜ぶ心、いわゆる我が心というのは神心なんです。だから神様は決していつもにこやか大工さんのことを笑ってばっかりでござらんと、鉄を熱しておるときに叩けと、これが神心なんです。本気で信心をいただきたい、本気で修行させていただきたい、一生懸命燃えておるところに神様が大工様がニヤニヤしてたらはずはなかでしょうか、ね、だからあたくじ玉の内容のようには言ってもです、ね、それがもう腹が立って玉なんで顔が真っ赤になっとるとかね、苦い顔しておる、腹を立ててたまらんから表情が苦い顔になっとるとじゃなくてです、神心を持ってそれがありがたい、いわば厳しい表情にならせていただく、それを見る者がです、それこそ引き締まるような無言の中に思いを与えれる今年の内容をいただきたいというのでございます。昨日いろいろ、そして真珠話を皆さんと一緒にさせていただきながら、秋成先生がこういうことを言われる。先日、まるまるさんと真珠話をさせていただいたときの話、もうこの人は、まあ、礼節感だろうかと。もう金を貯めることにはもう天才的なものを持っちゃう。話を聞くと、実に礼国無比である、ね。例えば、コールがいてもそうというような人たちはそうですわね。でも本人催促したら金属かけんでね、もう手で竜だけ出て眼球側も閉めてるけん、まあよかったらちょいでしょ、そんなこと言ったらこれもちょっと立ちましょうよね。 3年だけは取っても取る、差し押さえしてでも取る。それで私はお金の不自由したことはなかったそれとか言われたということを聞きながら私は思いましたですね。私自分自身のことを思ったんです。私はそういう米国人のところがあるんです。皆さん感じられることない、感じることがあるでしょう。私は中村先生に申しました。そういう心が天地の神様の心の中にあるようだと申しました。神様の心の中に冷酷なまでの投げさせることも神様なら、また叩かれるのも神様だということなんですよ。それからそのことをいろいろと家からまた休ませていただいて、そのことを思い続けた。本当に天地の神様の心の中にはもうそれこそ冷たい、それこそ氷のような心が終わりになるかと思うと、多言のようなまた心が両方があるのだということです。そこに信心をいただく、その身近である私の心の中にもそういう心が、神心が育っていくということはそういうことなんだ。そういう例えば一例を、こういうことが話を聞いたことがあるからねと言って松永先生たちにお話したことなんです。アメリカで修行なさった先生がもうやっと布教に出られることができた。毎日お参りもない中にです、ようやくお参りにお礼参拝させてもらえるお松尾と片抜きの記者賃貸ができた。それで山立もたまらん思いで親教会、天国教会にお参拝になった。そしてこのことは優秀に申し上げて、実は優秀教は本当に片抜き気楽のこんな賃とそれからお松尾だけでもうこれだけおかずをいただきましたから、やめてまたまらん思いでお礼参拝させてもらいました。誠に恐れ入りますけれども、彼の黒鉢を貸していただけるんでしょうかと言ったら、返事がなさらなかったと、そして、つるつるお参りをして、このご主人さんに、今職にご理解はあるけれども、前々さんということは、夕方までとお供がされた。本当に、もうこんなことを申し上げる。本当にもう歩いてでも帰れよかったと、申し訳なかったと思うたばって、お願いしとるってね、帰れよりも今までちゃんと言われても待ってもらった。そしたらお取り次ぎ終わられた先生がね、通る一心動画ばっかり持ってくださった。そしてからもう肉たらずしてことにちことで顔でです、人の前でこうやって一心二心三心口から数えてずらーっと前に並べられたということです。もう何と冷酷な先生であろうかと思うでしょう。このまた信心のことやら、立て替えてやっとこうと、おっしゃらなかったわけです。その先生は、もうおそらく、闇山で本当に、ようやくお発音ができた、片道の記者陳ができたから、とにかく闇山での思いでお礼参拝させてくれた。そういうことはもう、一番の話が、師匠が、むしろ喜んで、貸してくれると思っとったところが、どっこい、夕方までも待たせて、しかも、廊下ばっかりはね、一瞬二瞬と並べて、人の前で例えば恥をかかせるようにしてです。しかも、ニコニコした顔じゃなくて、厳しい顔でそれを渡されたということ。そこに初めて師匠の思いが分かったと言うてね。私は本当に、この人が真実助からなければならないことのためにならです、そういう人の前で恥をかかせるようなこともまた、神心なんです。あとでもそういう極端なことは何にしましても、私の心の中にいつもそれがあります。だから、なるほど、その冷酷な氷越しの方が神に不自由しないというのは、天地の神様の心の反応を持ってこられるかなと私は思いました。お互いが親切というのは、なるほど、親切人で人って人が助かるとおっしゃるけれども、信心でいうところの親切というのはそんなもんじゃないと、神の中に持ってくださいと言ったようなもんじゃないと、ご時期でこれはすぐに日本でやるとか信心じゃない、日本のことによって甘い心を作らせるようなのが何の神心であろうか、ここだという人の前で恥をかかせてからでも本当の信心を分からせようとなさるときには、全国なまでの言うなら問い立てもするのが氷菓子なんです。とにかく氷菓子はもうそれこそ米国のようなことは、 それが神の機関にかなうのですよ。本当に神の機関にかなうの、そういう心が。ね、だから、私の方で、みんなが心を収めるということもないよ。それを私今日は我が心と申しました。収まった心。ね、または、だから親切な心と言ってもよい。神心が。その神心のないようにはです。そういうところがあるのです。また、そういう心が育ってこなければいけません。目が開くばとくとも、心が安らいで、いつもにこやかでありたい。ね、ということは、目に見合わせとるという意味じゃない。心がにこやかであるということは、我が心であるということはです。ここのところは、おいしいとかながらん、ここのところは、叩かながらんというところは、叩ける心なのだ。お子様方のともが、ね、お父ちゃんが願うときに、厳しい顔をなさったのは、天地の親神様の一面を、あたりどもに見せてくださったの。愛なんか見越せてもらうとおっしゃったのじゃなかった。より精進してもらわんならん。よりおかげいただいてもらわんならんというご心が、あのようなお姿で拝ませていただいたんだと私は思うのです。同時に私は昨日からそのことを考えて、大変なのか一つ発見をしたような気がするんですけれどもね。我々は許してやるというのは親心とおっしゃるけれどもです。ね、いつも悪手ばっかり悪に徹する方ということはですね、おかしいと思って私は思いますね。悪いということはね、もう自分の罪状を認めたということになるのですよ。言うならば。そうでしょうか、ね、けど、悪なければならんことは悪なければならんけれども、私はむしろ反対にお礼を申し上げねばならないようなことにお詫びをしているようなことはなかろうかと。そして自分の心の呵責。悪いということはもうすでに自分の、罪状を認めたことになる。すいません、助けてくださいと言うのだから、ね。それではです、心の底にそれが残っておりますから、本当におかげにならんです。そして、三代金剛様がね、五十回の言葉の中に終わりになりますように、最後のところに、ね、初めの間はつろうてつろうてよう泣きましたという、あの五十回の言葉の最後のところにです。お礼のただのお会いばかりをいたしておりますとしては、お会いはこれだけにいけんということです。私はもうそのことを昨日から、秋田先生と話し合って、休ませていきたいとそのことを考え続けて、そこのところに思い至ったときにですね、もう、お会い しちゃいけん、ところに当たればお会いしよったような気がしますね。お会いということは自分の罪状をもう求めたことになる、神様に。だから自分はそれで苦しむのだ。ね、だから今後距離を終わるというのは夜おかげを受けておるそのお礼のたりの終わりでなかなければならんということです。大変なことになりました。今日のご理解は、ね、後ろ止めです。とてもお得を受けなければなりましょう。お得を受けなければ、愛楽に通ってくるものじゃないです。そのためにです、あたくどもがどのような名前であっても本気で一つ心を収めていこう。一人悪い顔を見せない、ね、見せてはならん。それを黙って良いことからとして成り行きを大切にさせていただくという信心に徹しさせていただくということ。そこで、まあ、収まっているその心というものの内容がです、だんだん高度なものになってくるとです、ね、そうすると今日英人氏は早くじくざつる中じゃろうかというような時にはです、ひょっとするとそういう、ね、にこやかにしておる時以上の私は神の声が心の中に働いておるとのように思うのです。本当にそうです。だから皆さんの心の中にもそうです、ね、まあ、子供の頃にもう一度の親父はもう怒ったことがなかいつもニコニコして頭ばっかり撫でてくれたっていう思いがつまらない、ね、何ちりを俺が腹かいておられるかと。今その腹かいておるような顔を見て、子供を引き締まりを得れないような内容の、今ならば厳しい顔で泣かなきゃいけない。厳しい心の中にいけないということなんだ。心からね、本当に、 例えばつまらんことに腹を立てたり、つまらんことで一喜一憂したといったようなものから超越した心が言うならば、ここで収まった心であり、そういう心がお持ちでいう我が心であり、そういう心がお持ちでいう神心であり、そういう心がから生まれてくる心を真実というのだということになります。ね、真実の心の中にはね、金を貸せと言っても貸せないということも真実なんです。ね、それを後でも真実好きになって、ね、それこそ小事件なんでこうやってその恵みでもそれが真実かのような思い方は、これ真実のないものの真実であって、真実にさせていただくのも真実ではないのです。どうぞ。